キリストの十字架と復活によって決定的に敗北し、地へ投げ落とされた竜、すなわち悪魔が激しく怒って教会を迫害することへ向かったということを、私たちは12章後半以降で見てきました。悪魔はもう天に昇ることができず、したがってこの世界を思うように支配するという野望を叶えることはできなくなり、むしろ自分が裁かれる時がもう間もないということを知って、できる限りその間神にダメージを与えようとして、地上に残されている教会への攻撃に集中するということが言われてきました。その際、竜は一人では戦わず、第一の獣と第二の獣を用いるということが13章で言われました。第一の獣とはこの世の国家権力のことであり、第二の獣はその国家権力を拝むように人々を惑わすサポーター、あるいは偽預言者ということでした。その結果、教会は厳しい中に置かれるということが言われてきました。13章7節で、獣は生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つと言われました。つまり教会は打ち負かされたと表現されるような状態になるということでした。また同じ章の15節では、獣の像を拝まない者、すなわち皇帝礼拝に屈しないクリスチャンたちは殺されると言われました。また17節に、獣の刻印を持っていない者、すなわち皇帝礼拝に屈さないクリスチャンたちは物を売り買いできない状態にされる、すなわち社会から弾き出され村八部とされ、生活もままならない状態に追い込まれるとありました。こういう苦難の日が終わりの時代にあるということが13章で言われました。それに続いて今日の14章となります。ここでヨハネに新しい幻が示されます。すると見よと書かれます。今度ヨハネが見させられたのは、子羊がシオンの山の上に立っていたという光景でした。この子羊はもちろんこれまで見てきました通り、イエス・キリストのことですね。ここは13章11節で、第二の獣が子羊に似た姿で登場したということと対比的に示されていると思います。偽りの子羊が教会を惑わしていたということが13章にありました。それに対してこちらに登場しているのは真の子羊です。またその子羊とともに14万4千人の人たちがいたのをヨハネは見ました。この14万4千人はすでに7章4節に出てきました。一言で言えば、旧約と新約を貫く神の民全員を象徴する表現でした。7章の5節から8節では、12部族がそれぞれ1万2000人ずつで合計14万4000人と言われていました。これは神の民をイスラエル12部族のイメージで表し、その強調のために12をかけ、さらに多数を意味する1000をかけた数字と見ることができるかもしれませんし、あるいは旧約のイスラエルの12部族×新約の12使徒、そしてそれに多数を意味する1000、10の3乗というものを掛けたものと見ることができるかもしれません。その神の民全員もここで子羊と一緒にいたと書かれています。さて、この子羊が立っていたシオンの山とはどこにあるものなのでしょうか。シオンとは神の都エルサレムを表す別の表現です。ということは、この地上にあるエルサレムの山の上にキリストが立つということなのでしょうか。キリストはやがてそのエルサレムのある山に再臨されるということなのでしょうか。 ある人たちはここをそのように読もうとしますが、前後関係をよく見てみますと、どうもそうは言えないようです。子羊と共にいる14万4000人について3節で、御座の前で歌ったと書かれています。御座は天にあります。またその後に4つの生き物および長老たちの前でともありますが、これらは天使的存在で、やはり天にいるという存在であるということがこれまで言われてきました。さらにその後に地上から贖われた14万4000人と言われています。地上から贖われた14万4000人ですから、この時子羊と共に14万4000人がいたシオンの山とは、地上にあるものではなくて天にあるものだと考えられます。それは天にある神の都、新しいエルサレムを指す表現だと言えます。このシオンの山を考える上で、次の2つの御言葉が参考になります。1つはメシア詩編と呼ばれる詩編2編6節にこうあります。私が私の王を立てたのだ、私の聖なる山シオンに。神様はここでやがてシオンの山に救い主を王として立てるということ、そしてその王の下で民を守ってくださるということを語っていました。つまりこのシオンの山というのは神の民にとって安全な場所であり、救いを意味する場所です。そこにいるならもう大丈夫という場所です。もう一つはヘブル人への手紙12章22節そこに、あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い、うんうん、その後まだ続いていきます。ここに信仰者たちが近づいているのはシオンの山と言われ、その後に生ける神の都である天上のエルサレム、やはり天であると言われています。そこに信仰者たちは近づいていると言われました。そのシオンの山に神の民全員が子羊と共に一緒にいるという様子をヨハネは見たというわけであります。その14万4000人の額には子羊の名と子羊の父の名が記されていました。これも前の13章16節の部分とこの対比的に書かれていると考えられます。獣に従う者たちの右の手あるいは額に獣の名またはその数字が刻印されていたとあったのと対照的です。神の民にはこのようなそれとは違う印が与えられていた。この印についてはすでに7章3節に出てきていました。7章3節では最初の4つの封印が解かれる前、すなわちさまざまな災いや困難が地上に臨む前から、神はご自分の民をご自分のものとして印づけ守ってくださるためにこの印を押されたと言われていました。7章では印を押したと書いてあって書いてありましたが、今日の箇所にその印とは子羊の名と子羊の父の名、すなわちキリストと父なる神の名であったということがわかります。その印を受けた者たちがこの時天でシオンの山に立つ主イエスキリストと共にある光景をヨハネは見させられたんです。このように見ますとここにあるメッセージははっきりしてきます、ね、それは神の民は12章また13章で見たさまざまな困難な中を通りますが、このように守られて必ず最終的な救いに至るということです。そして合わせて注目すべきは一人も欠けていないということです。7章の5節から8節で神の民が14万4000人という数字をもって象徴されたとき、その数がそのようにはっきり数えられているということは、 すなわち神様が一人一人を大切に数えておられ、また一人一人をよくご存知であられるというニュアンスが含まれていました。あの箇所で14万4000人と数えられた彼らが、この14章において一人も欠けることなく救いの山に立つ子羊と共にいました。14万4000人いたのが10万人くらいになっていたというふうには書かれていません。あるいは14万4000人のうち1000人ほどは減ってしまって14万3000人になっていたというふうにも書かれてはいません。印をつけられた14万4000人がそのままそっくり神が建てた救い主のもと、天のエルサレム、神の祝福の都にいたということが、こうしてヨハネに示されたわけです。続いてヨハネは2節で天からの声を聞きました。これは3節に記されている14万4000人が歌った新しい歌のことであると考えられます。新しい歌とは旧約時代に記され、旧約聖書に記されているその言葉を背景とするもので、それは神がイスラエルを敵から救い新しい勝利を与えてくださった時にイスラエルによって歌われた感謝と賛美の歌を指すものです。ここではキリストがくださった最終的勝利を感謝して彼らは新しい歌を歌っています。それは地上から贖われた者のみが歌うことのできるものと言われています。このことは特に説明がなくてもよくわかると思います。今ある賛美歌であっても、一般の方々がこれを歌うことができたとしても、その歌詞をよく味わいながら深い感動を持って、また自分の言葉、自分の告白として歌うということはできません。それができるのはやはりクリスチャンのみです。ここに贖われたという言葉がありますが、これは一言で言えばキリストの十字架の死による救いを指します。キリストは私たちを罪の裁きと滅びから救い出すため、ご自身の命を代価として払ってくださいました。その身代わりの犠牲を通してこの方により頼む私たちは救い出されました。ですからこの歌は自分自身の罪の深さに恐れはない、ただイエス・キリストの身代わりによる救いを体験した人のみが心から歌うことができるものです。その賛美の声が2節にあるように大水の轟きのようであり激しい雷鳴のようであったということでしょう。数えきれない人々の心からなされる賛美のゆえに、それは非常に大きく力強い声、大水も轟き激しい雷鳴のようであったというのです。しかしその後に、しかも私が聞いたその声は盾元を弾く人たちが盾元に合わせて歌う声のようであったともあります。盾元とはハープのようなもののことですね。ですからそれは力強いけれども同時に美しいものでもあった。大きい音、単にやかましい音というのではなくて、優美で聞く人を魅了するような声であった。愛と感謝に押し出されて捧げられる賛美はそのようなものとして響き渡ったということでしょう。最後4節から5節にはこの神の民14万4000人、この子羊と共にいた人たちの特徴がいくつか述べられています。5つのことがあるかと思います。1つ目はこの人たちは女に触れて汚れたことがない者たちで童貞である。初めて読むとびっくりするかもしれませんが、黙示録は主に象徴的表現で語られています。旧約聖書で神と神の民の関係は結婚関係になぞえられていて、偶像礼拝を行うことは霊的姦淫と見られました。 ですからここの意味は、この14万4000人は偶像礼拝あるいは皇帝礼拝に屈しなかった人々であるということですね。なお、ここで女に触れたことがない者たちで童貞であると男の立場で語られているのは、このあと17章で霊的な会員偶像礼拝へと誘う大淫婦と呼ばれるものが出てくるからでしょう。そのようないわば淫婦に心を奪われず、キリストへの霊的純潔を保った者たちという意味でここは語られていると考えられます。2つ目は、彼らは子羊が行くところをどこにでもついていく。これは今見た1つ目のことをより積極的、肯定的側面から語ったものといえます。彼らはただキリストの声にのみ聞き従い、キリストにのみついていく。ヨハネの福音書10章3節から4節の次の言葉が思い起こされます。羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちをみんな外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。三つ目は、神と子羊に捧げられる初穂。初穂というのは、その後に続く本格的な収穫の前触れという意味でしばしば聖書で使われていますが、ここでは特にその後に来るもののことは考えられていないようです。なぜかといえば、ここでの彼ら、この発想と言われている彼らは14万4千人、すなわち旧約と新約を貫く神の民全員を意味するからで、その後に続く人たちがいるわけではありません。まあ、聖書の中にはこのように後に続く何かを考えには入れずに、特別に主に属する聖なるものという意味で初穂という表現が用いられる場合があります。ここでもその意味であると考えられます。彼らはその後に記されているように、人々の中から贖い出されたという意味で神と子羊に取り分けられ捧げられる初穂なんです。4つ目は、彼らの口には偽りが見出されなかった。これはどういうことでしょうか。キリストご自身がその口に決して偽りが見出されなかったと聖書で言われていますように、子羊キリストについていく者たちもその方を映し出すようなものとなるということかもしれません。イエスキリストは言われました。私が道であり真理であり命なのです。この真理であると言われる方に従う者たちとして、その者たちの口から出てくるのも真理である。真理のみを語り偽りがない者たちである。あるいはここに福音の忠実な証という意味があるのかもしれません。迫害の中でも偽らず、ごまかさず、主への信仰告白を固く保ち、真実に証言し続けた者たちという意味で、口に偽りがないという意味であるとも考えられます。そして5つ目に、彼らは傷のない者たちであると言われています。神に捧げられるものは傷のないものであるべきであるということが旧約聖書に示されています。この14万4千人は神の前にそのような者たちであるということです。もちろん彼らはもともと罪のない者たち、全く欠けがない者たちだったわけではありません。しかしキリストによって清められ、キリストについていき、キリストに導かれて、今や神の前にそのように受け入れられる傷のない者とされて立っているというのをヨハネは見たというのです。神様によって守られて、こう天で賛美していると言われるこの14万4千人は、ただ神様によってそのように守られた人々というだけではなく、 このような特徴を持つ人たちでもあったということがここに言われているわけです。最後の救いの完成の日まで教会は戦いの中にあり続けます。前の章で見た2つの獣を用いたサタンの迫害は最後の日まであると聖書は語っています。そんな中、私たちは今日の箇所でヨハネが見た幻をいつも自分の霊の眼にしっかりと焼き付けておきたいと思います。たとえ教会がどんな中を通らせられようとも、この誠の子羊が神が約束されたシオンの山、あの救いの山、恵みの山の上に立っておられる。そしてそのところに14万4000人の神の民も共にいる。一人も欠けることはありません。神とキリストの名を額に記されている者たちとして最後の日までこのように守られるのです。それゆえ揺さぶられることなく、たじろぐことなく、心騒がせることなく、この誠の子羊こそを見つめ、その方にこそ信頼し、その方の御言葉にこそ耳を傾け、この子羊の行くところにはどこにでもついていく者たちでありたいと思います。その人はこの子羊によって養われ、子羊から学び、子羊に習って、子羊を映し出すものとされていきます。そしてその方がくださった大いなる救いと勝利を心から感謝して、御座の前で、四つの生き物と長老たちの前で、大水のとどろきや激しい雷鳴のような大きな声で、しかしハープのような優しく美しい声で、新しい歌を持って賛美する者たちへと導かれる。その日を見つめて、その日に至るまで、キリストの贖いの恵みをいよいよ好みに味わいながら学びつつ、神の日に神とキリストに全ての栄光を期し、そこに自らの最大の喜びを見出す神の民14万4000人の歩みへと導かれたいと思います。お祈りいたします。慈しみ深い天の父なる神様、この終わりの時代に悪魔は死に物狂いであなたとあなたの民を攻撃しようと動き回っています。そのために獣を用いるということも言われました。しかし今日の箇所で見よと言われました。シオンの山に子羊が、またその子羊とともに14万4000人がいるという幻が示されました。どうぞこの光景をいつも仰いで、なお主に忠実に歩む者たちへと励ましてください。主の下で守られ、主にどこまでもついていき、主ご自身を映し出す者たちとさせていただきますように。そして心からの感謝と賛美を持って新しい歌を歌う者たちでありますように。その日を見つめて、いつも希望を新たにし、主にこそついていく歩みへ、またあなたと主にすべての栄光を期し、あなたと主を永遠に喜ぶ民へと導いてください。私たちを罪からあがなってくださった誠の神の子羊、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。